株式マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ2週間ぶりのこの番組ですけれども、はい、今回もこの方々とお送りしていきます。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝隆さんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやこの先週お休みだったんですけど、その間にだいぶ日経平均戻りまして、
そうですね、
まあ、よかったねっていうところかなとは思うんですけど、まあでも下値はやっぱり、まあ、PBR 0.8 倍、まあ、言ってたリーマンと東日本大震災と一緒ですよっていうところは一旦守ったなと、まあ、そこを背に戦略立てていくっていうのが今後ポイントかなと。で戻りはまあ2万っていうのはジョニッキーで言ってたんで、もう結構いいとこまで来てるん
だ
と。
そうですね。
で今日引け前のね買いもかなり強かったので、まあ、それ、まあ、特殊要因もありますけどね、それはまた番組内でね、結構打ち合わせしたら面白い話がポロッと出てきましたので、最後まで聞いていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。大和さん先週お休みでしたけれども、
はいはい、
久しぶりですね。
そうですね、オリンピックがちょっと中止になってとかコロナとかでみんな落ち込んでる人多いですけど、はい、いいとこもあるんじゃないかなとか、ちょっと桜のオリンピックとかなったらすごいいいですよね。
あ4月になる、
はい、なんか世界中がちょっとやっぱコロナで落ち込んでる中、うん、やっと復活で桜のオリンピックでなんか日本みたいな。
いいですね。
あと環状2号線できるかもとか、
僕助かるみたいな、ラジオ日記来やすいぜみたいな話ですけど、
池江さんが間に合うとか、
あそうです、ね、
なんかまあいいこともあるかもしれないですよ ね、もしかしたら。
確かにいいですね。でも海外の人が日本に来て桜見て、おいいじゃんとか言ったら花粉症になって帰ってくる話がね、
それはまあ後日談として
そうそうそうそうね、とりあえずね後からね、なんか鼻水が止まんねえんだよなみたいな、
あれれまあでもね、いいとこ探していくのが、ね、はい、大事かもしれないですね。
そうですね。
さて今日は番組後半でゲストにもご登場いただきます。トリオアセットマネジメント代表奥村久志さんです。海外ヘッジファンドの運用部門を率いる一方で金融リテラシーを高める活動もされている奥村さんに独自の視点での相場解説、そして注目銘柄もじっくり伺っていきます。どうぞお楽しみに。さあこの番組は YouTube でも同時配信しています。番組のウェブサイトからご覧いただけます。またこの後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信がありますので、動画でもご覧ください。今日もね資料たくさん ありますので、動画でご覧になれる方は、はい、ぜひそちらで、はい、ご覧ください。番組のご感想、そして出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のチャットコメント欄からも受け付けています。そして番組ウェブサイトには資料ダウンロードできるようにしておりますので、合わせてご覧ください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをB コミさんに教えてもらいます。さて先ほど冒頭でも B コミさんお話しされてましたけれども、日経平均今週ですね、2836円60銭ですね、失礼しました、はい、2836円60銭先週末に比べて戻ったということでですね、終値が 19,389 円43銭だったということです、
だいぶボラティリティに慣れてきたなっていう、まあ、いろんな解説をするんですけど、これすごいなんか簡単な解説だなと思ってるんですけど、はい、尺がないときに使おうかなと思いましてというところなんですけど、いやまあこの背景はじゃあなんだっていうのはやっぱ大事なんですけど、まあ実際まあ、米国市場のですね、まあ、パニック売りも当然ありましたし、一番最悪なところまで一旦はね、織り込んだのかなと相場は思ってます。で、まあ、切らなきゃいけない人も切ったしと、いうところなんですけど、信用評価損率はあんまり回復しませんねという形になって、まあそうだな、その中でもみんな調整して頑張ってきたんだけどちょっと力尽きたねという、だから一昨年の12月の最後ぐっと年末に下がった時のような 後かなと。まあ、リバウンドっていうのはやっぱり下がれば下がるほどあるんですけど、まあ、これがどこまで続くかっていうところなんですけど、まあでも、一定一旦2万円か2万1000円じゃないっていうところなので、ま
あ。もうすぐですね。そう考えるとね。
そうですね。だからまあ安いところで、まあ、このね、一生お休みの間に下がって上がったんですけど、まあそこの部分で、まあ、利食いができる状況にある人は、まあもう一旦利食っても僕はいいんじゃないかなと思いますよ。その中長期投資家でもうこれ、本当安いとこ買えたねと思う人以外はですね。それはそろそろ決断してもいい時期かなと思います。幅は取れてるんで、まあ無理せずというところだと思いますけど、まあそうするとやっぱりもう二番底がみんな不安でしょうがないでしょうという、
はい、いや本当そうですね。
でしょ
う。なんかこんだけ上がってんのに戻った感じがなんかあんまりしないというか、
そう
心がマイナスっていうか
心がマイナス、
ね、いやいや景気いいねみたいな感じになんか一切ないです
よ
ね。
ないですね。だからみんな警戒モードなんですよね。まあそうするとやっぱり悪い最悪なことをみんなある程度イメージしちゃうんで、やっぱ2番底ないんですかっていう質問が今一番多いかなと。あの暴落する前はですね、暴落っていつ来るんですかっていう質問が僕の仕事してて一番多かったんですけど、ここはちょっとね、欲張りすぎず、ただ途中で買っちゃった人はね、こっから下がられたら困るんだけどみたいな、またまあ相場はまあ自己中ですからね、実際に皆さんね、だからなかなかそれがね、まあ外部要因な頼みになってしまう。ただやっぱ米国のですね、このゼロ金利、ほぼゼロ金利はですね、はい、かなりいい起爆剤にはなると思います。
後で、まあ、じわじわ効いてくる
っていうことですかね。もうすでに効いてんじゃねえかっていうのもあるんですけど、やはり、まあ、ニューヨークダウが、まあ、最高値を更新するとこまではいかないかもしれないですけど、やっぱり戻る一つのきっかけで、やっぱり金利が、まあ、低いというのは、やっぱり米国株はヒットしますからね。まあ、今まで金利の低下の恩恵を受けての上昇っていうのはあったので、まあ、今度こそ金利がこの水準で金利に助けられたのは最後のバブルかなというところはあるでしょうね。だからここの部分がちょっとね、気になるところかなと思います。まあ一つポジティブ。ただ業績はむちゃくちゃ悪いよと。いうところは、まあこの丸紅の顔写真もありましたしね、というところかなと思います。
ではセクター別でも確認していきましょう。東証一部のセクター別騰落率ベスト5ですけれども、一番上昇したのに保険業、
ね、そうですね、まあ、保険業は結局金利が下がるとまずいぞというところでいち早く売られた部分のリバウンドかなと思っておるわけですけど、まあその息を出てないかなと。で、まあ倉庫運輸なんかまあそうだよねと、これも下がりすぎたね、内需なのにというところリバウンドかなと思ってます。
一方でまあ全33業種、全部上昇してはいるんですけれども、はい、他の業種に比べて比較的、上昇率限定的だったのは、食料品とか電気ガスとかも入ってます、
入ってますね。これもね、いち早くリバウンドしたブリーなんですね。だからこの分のリグよりガスなんて一番早かったですね。僕は、まあ、リバウンド取るときどうするのって話を、まあ、結構聞かれてて、いやガスでしょっていう話をして、ガスすげえ、年初来たくれなみたいな、まあ、それはリグよねというところで他の銘柄に乗り換えると、いうことだったのかなと思いますけどね。はい、
では個別でも確認していきましょう。東証一部の騰落率ベスト5ですね、まあ数字がね、本当に大きいですね、よく動きましたね、
これもリバウンドなんですよ多分ね、まあ、中部資料もリバウンドでしょうし、あとはまあケーズホールディングスなんかもこれはもうなんか先週リバウンドしてたんで、その分のリーグ有利なのかなというのもあったりしてますね、はい、
では、マザーズも確認していきましょう、はい、マザーズ指数ですが今週末 623.02 で終えました、先週末に比べて 11% を超える上昇だったということですね、
そうですね。これも TKP とかね、すごい上がってるなと思うんですけど、これ
個別で見るとそうですね、
5000円ぐらいから下がってきてたんですね。これが多分900円台前半まで突っ込んで1300円とか、そんな感じだったと思うんですけど、まあ、これはもう高 PR の成長株として見られてたんですけど、
はい、
まあ、途中、まあ、セミナーとか今できないですからね、僕なんかもセミナーの仕事全然なくなっちゃいましたからね、まあ、でもその分逆にいろんな仕事を作り出すことができてよかったなとは思ってるんですけど、なかなかそのセミナーができないから、この
貸し会議室だとね、なかなか
厳しいですよね。だから下方修正をかましながらですね、株価下がってきたんで PR がなかなか下がっても落ちきらないんですね。だから本当の割安ってどこなんだっていう話だったりもしますからね、これは。だから成長株はこういうこともあるよねと。まあただ TKP に関してはまあね、セミナーが戻ってくればある程度は 業績っていうのは回復できるのかなと思いますけど、まあ、成長軌道、みんなが期待してたように戻れるかっていうのは分かんないけど、まあ、まだ水準は低いよねと思いますというところですかね。
3479TKP ですが、今週末1395円で終えています、3月23日に915円まで売り込まれる場面がありました、うん、先ほど見込みさんお話しされましたけれども、うん、現在の水準での PR63 倍だということですね、
はい、落ちないですね、
まあ、そうですね、はい、はい、そして下落した方ではトップに顔を出しているのが7676のグッドスピードですね。
そうですね、これはもう下方修正なんですね、業績の、まあ、でも黒字予想ではあるんですけど、まあ、下方修正で、まあ、SUV とかをね、まあ、売ってる会社なんですけど、中古のね、の会社なんですけど、まあ、ここも業績の下方修正で売られたということですね、うん、はい、まあ、下方修正には敏感だと、暴落のリバウンド局面でもね、そういう感じかなと思いますね。や
っぱりちょっとずつね、業績の方にもなんとなく皆さんの目が向いてきつつある、うん、そうそう、っていうこともあるんでしょうか。
だからやっぱり業績が良かった銘柄、急落前に良かった銘柄を拾うっていうのは結構いいリバウンドになるんじゃないかなと思ってますけどね、はい。
7676グッドスピードですが、今週末641円で終えています。ではビーコミさんの過去の銘柄も振り返っていきましょう。
はい、そうですね、これはもう食品の話を、まあ、結構僕はしていまして、
はい、
この番組は休みだったんであれなんですけど、乗り換えるなら食品ってあんま下がってないからこれ売って、でそれでめっちゃ下がってる銘柄乗り換えるのはありだぞみたいな、まあ、話をしてたんですけど、まあ、過去に紹介した亀田製菓ですね、はい、これね、
2220の亀田製菓ですが、ご紹介したのはこれ去年の1月だったんですね、はい、
そうですね、
その時4870円でした、
うん、でその後ね、結構いい株が推移したんですね、
はい、はい、高いところで、うん、そうですね、5590円ぐらいまで上がったということですもんね、
はい、そうですね、食品企業は案外業績いいかもしれないなと思っていて、まあ、消費増税の影響もそんなに受けないですから買いだめできないん で買いだめの話で今回 の、まあ、コロナの話で、まあ、小池さんの、ね、会見以降ですね、スーパーに人が殺到したと、いうことで、まあ、僕もインフルエンサーなんでこれを伝えなきゃと思うのも、もうあるんですけど、うちの生協なんですね、共働きなんで、だから買い物しないんですけど、うん、でいる分だけ毎週買ってるんですけど、あれ注文が大量に来ると勝手にキャンセルされるんですよ、でうちもうこれご飯ないよみたいな、これキャンセルされたらやばいぞみたいな、だからとりあえず穀物だけ買いに行こうと言ってイオンにちょっと買いに行ったんですけど、いやすごい人でしたね、会計まで1時間かかりました、
はい、そんなに並んでたんですね、
並びましたね、はい、
僕会見の3時間前に買いに行ったっていう、うん、これ株だったらすごい上がってたのに、
ですよね、そうな、転売はダメですよ、転売は、
でもスーパーには確かに、うん、結構ね、お米とかなくなってるなっていう印象あるんですけど、うん、私よくコンビニ行くんで、コンビニに行くと、うん、まだカップラーメンだったりとか、うん、そのそ、ね、パックのお米とかあったりするので、うん、
それは高いからだよ
って、あ、そうですね、大丈夫だなと思って安心して何も買わずに帰るっていうのは、ね、よくありますけど、
あと買いすぎないでくださいっていうのに、うん、スーパーは段ボールで売ったりとか結構してるから、チャンスだって思ってるのかなとか思います。
本当に在庫スカスカだから結構業績いいかも、ね、ドラッグストア良かったですからね、うん、はい、その辺も見ながら、だから それで柿の種の話に戻るんですけど、
そうそう、
お菓子とか大量に買ってるんですよ、だから子供とかももうカゴバンバン入れて、このお柿のところとかもほとんど売り切れになってたりとかしましたし、あとはなんだろう、麦茶とか、あとはホットケーキミックスとか買ってる人がいた、これも保存食なのかと思いながら買い物に行ってきましたというところですね、はい、うん、そのコメントの正規はあるあるって書いてる、そう、あるあるなんですよ、
ね、ああ、そうなんですね、
で入るんですよ、うん、
まあ、でもじゃあ似たような銘柄、その食品系の銘柄で、はい、うん、まあ、そのね、そこまで今回 その騒動で、うん、ちょっともしかすると増産とかで、
増産も、はい、スーパーもっていう、スーパーもネットスーパー全部もう罰になってました、ね、もう配達不可になってました、
ああ、
はい、カップラーメンとパスタ麺とか長持ち系ですね、
そうですね、その辺とかもあるし、
2220の亀田製菓ですが、今週末の終値4990円となっています。続きまして、ビーコミさんの今回の銘柄ですね、
どうしよう、それ後半にしようか、
う、
時間も結構あれなんで、
そうですね、
YouTube タイムにちょっとやりましょう、
はい、はい、
では最後まで聞いてください。
この後はゲストのご登場です。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券。
毎日株式サイトで勉強しているのに思い通りにいかない、利益を出している人とは何が違うの、そんな風に感じたことありませんか。それは 信用取引にヒントがあるかもしれません。信用取引なら回転売買やリスクヘッジなど攻めと守りの取引ができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。さらに保有している株式や投資信託を担保に活用できます。信用取引で一歩進んだ投資にチャレンジ。信用取引なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
では本日のゲストをご紹介します。トリオアセットマネジメント代表奥村久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマはマーケットの魔術師が分析、相場見通しと注目銘柄ということです。マーケットの魔術師ってすごい名前ですね。かっこいい、はい、ね、かっこいい
これね、僕昔証券、日興証券というところにいたんですけど、そこのボスがね、マーケットの魔術っていう、はい、あの本あるじゃないですか、あれの翻訳権引っ張ってきた人なんですよ。あ、
それでその言葉を、
その、人もうち僕にヘッジファンドのマネージャーやってるので、うん、マーケットの魔術師だね君もと。
なるほど。
自分で名乗ってると。
それで肩書きになったということ
で、ね、早物勝ちですから。
今ご自身からもありましたけれども、奥村さんは大学で人工知能を専攻した後、1987年日興証券の投資工学研究所に研究者として入社されたということですね、はい、後にノーベル経済学賞を受賞するウィリアム・シャープ博士と投資モデルを共同開発、その他数々のクオンツモデルの開発と運用に携わり、世界初となる東証株価のネット配信も実現。2004年最先端の人工知能とアナリストの相場適応力を融合させた投資モデル MRA を完成し、内外の機関投資家に情報提供を開始したということですね。現在はトリオアセットマネジメントの代表として投資モデル MRA を個人投資家に向けて情報提供を行うなど、30年以上フィンテックと人工知能のノウハウを駆使してビジネスを展開されているということです。また一口メモみたいな感じで書き添えてあるんですが、はい、14年前から始めている特技のエアロビックは日本選手権で準優勝という。すごいですね。なんかこう、はい、いろいろ聞きたいところがたくさんあるプロフィールですよね。
見たいですよね、 YouTube タイム
で。足上げていただ
けるすごい体柔らかい。
柔らかい。
そうですね、そのあたりの話もね、また後でゆっくり伺っていきたいんですが、はい、今日奥村さんには独自の視点から今のマーケットをどう見ているのか分析していただきまして、後半では独自のクオンツ運用から導き出される注目銘柄も伺っていきます。ということで、今日資料をですねたくさん持ってきていただきました、はい、ホームページの方からダウンロードできますので、ラジオをお聞きの方はそちらと合わせて、お聞きください。さて、まずは足元の状況なんですけれども、まあ、株も大きく動きますが、同じくこの直近ね、動きが激しいなっていうのがやっぱり為替ですよね。直近の為替を見ていく上で、奥村さん資料今日お持ちいただきましたけれども、まず何から見ていきましょうか。
アメリカの金利ですよね。
はい、アメリカの金利ですね。
これグラフ見れる人は見ていただければと思うんですけれども、これアメリカの、これここでは長期金利、10年ものの金利取ってます、そうするとドル円レートと合わせるとピタッとまっすぐ、こうドル円レートが、アメリカの金利が下がるとドル円レートも下がる、つまり円高になると、これ定規で線引いたようにまっすぐになってる状態が、利上げ 1% の利上げ前の状況、
利下げ前ですかね、
はい、利下げ前、
そして、まあ、1% を利下げ後ということですよね、その時には変化が出てきたということですね。
マーケットが迷ってる感じがありますよね。もう金利が動いても為替が動かなかったり、あるいはその逆だったりして、こう時系列で矢印引いてるんですけども、これぐるぐるぐるぐる回ってるでしょうね。だからもう本当ぐるぐるさまよってる感じがありますね。
方向性がまだ定まってないということなんですね。 為替というとやはり企業の業績っていうのにかなり影響が出てくると思うんですけれども、うん、はい、そんな中でお持ちいただいた資料の中で上場企業の採算円レートというのもお持ちいただきましたね。
そうですね、やっぱり3月末でドル円レートその日だけで決定するのはいかがなものかと思いますが、うん、そういうルールですからね、
はい、
それで日本 の, 上場企業の採算円レート、日本企業東証一部平均すると全部平均するとこれ内閣府の調査では99.8円、ほぼ100円ですね。
ほぼ100円、今が108円程度ってなるので、
だからまだまだ余裕がある、
う
ん、もちろん円安だからいいことですよね、決算には。
そうですね、はい、で業種別での採算円レートというのも持ってきていただいたんですけれども、これは
面白いね、結構個人として好きなチャートだと思いますよ。
特徴としては注目すべきなのはどこになりますかね。
やはり真ん中、ど真ん中のこれ郵送用機器ってあんまり聞き慣れない言葉かもしれないんですけども、株やってるや、はい、皆さんは、ね、ご存知自動車ですよね、
はい、
本当だ、ど真ん中に自動車
ですね。ど真ん中に自動車ちょうど100円なんですね、
はい、
まさに損益分岐点のど真ん中ドンピシャ、これ右が赤字、100円、左側だと黒字と、だから非鉄アルミとかでしょうかね、
はい、
は108円だと相当に良いということになりますね。
そうですね、今ね108円の水準ということで、ど真ん中 の, その、先ほどいただいた上場企業の採算円レートとかから見るとまだ円安にあるということなんですが、こうさまよっていると結局どこに落ち着くかっていうのが分からないじゃないですか、
はい、
この先っていうのはどういうふうに見てらっしゃいますか。
基本本当はドル円レート の, このなんていうの関係だけで見るとね、円が強くなってしかるべきなはずなん
この状況
ですよね。ドルが売られて円が結果としては強くなるんですが、今ドルの需要があるという全然別 の, コロナの影響もあるんでしょうけども、ドルが世界中の国がドルを買ってるので、そのためにドルの需要があって円が相対的に弱くなってる。でもおそらく正しい方向にいずれは治ると思います、
正しい方向というのは
円高ですよ。僕も円高論者、超円高論者なんで、105円の普通で100円でもおかしくないですよね。
100円割ってもおかしくないです、
と思います。全然
今の現状から言うと、現在の状況から言うと、それぐらいの水準になってもおかしくない、
購買力平価が長期的には並行する水準ってなんですけど、そうすると大体90円割るんで98円ぐらいなんですよ。
じゃあそのきっかけがいつ来るかっていうこと
ですよね。だって日銀の政策だって一応 ETF は増やしましたけど、結局は欧米に比べると動きは鈍いですからね。実際そこを突かれる可能性も全然あると思いますし、有事の円買いにはならなきゃいけない、これからなるかもしれないからっていうのも、
いつでもその機会ってあると思います。
そうですね、
いつあるかっていうこと
です
ね。ドルの多分今イールドが立ってるじゃないですか、米債の、その利回りが結構立ってるのが寝ちゃうと、もう日本からもう米債買う意味がなくなってくるから、10年とかの金利がもう 0.5 とか4とか3とかまで行くと、特にもう日本からドルに金持っていく必要がないわけだから、そうなると円高になりやすいかなと僕は思うんですけどね。
徳村さんいかがですか。
今の季節だとレパトリーとかいろいろあって円買いになりやすいんですけども、
季節柄っていうことですか。
決算のために日本円に一回持ってくる、必要があるんですよね、海外 の, 収益を、だから日本円にするってことが多いんですけども、今のところそういう動きと関係なく円安ですよね、
そうですね。
ただ、長い目で見ると必ず円高にはなるはずです、
そのきっかけがいつかということです
ね。そうですね、
1日10円動きも最近ありましたから、10円近くだから、いつでもそうなりうる、
ちょっと前ね、年間の値幅が8円とかだったのに、1日で10円なんてもかなり本当にステージ変わったような印象ありますけれど も,
もう変な時期に FX やっちゃってだいぶうまく
やってますよね。そうですね、
そう
やられました。
でも、円安にどんどんなっていくイメージはないので、やっぱどこかでっていう止まってんだかっていうのは変わらないです ね、 僕もね、
ではそういった為替の環境の中ですね、やっぱり気になってくるのが日経平均のこの先というか、動きということなんですけれども、いただいた資料でですね、まず日経平均の下げの見極めという話があるんですけれども、 前回安値で 16,690円つけたということなんですが、このあたりの水準奥村さんどう見ていますか。
この日3月13日の安値が 16,690円、うん、これがね PBR では PBR ベースだと戦後最安値なんですよ。これより安くなったこと日本株ないんですよね、うん、PBR の比率だけで 0.80、
これが戦後最安値、
戦後最安値だったと思います。
ということはリーマンショックとか、
うん、以下です。瞬間ですよ、
う
ん、あのその日の安値です。
そうですね、0.8倍。
だからこれを下がることはないんじゃ、しばらくはですよ、うん、当面はないんじゃないかなとは思います、
う
ん、
まあ、僕もそのパターンで見てますね、うん、これはやっぱりだってリーマンショックの時と東日本大震災の時の収益水準もすら全然違いますからね。あの時は予想がマイナスに突っ込むかってぐらいでしたから、うん、だったら今もう EPS、まあ、来年も今年も下がってますけどやっぱ1500円ぐらいはあるわけですから全然違うよねと、うん、配当もまあ、あるしね、今もね、昔もあるけど今もあるし、うん、
またね、あの日銀の動きの観点からもこのあたりがやっぱりこれ以上下がらないんじゃないかというふうに奥村さん見てらっしゃったということですね。
そうですね、あの日銀19,500円が黒田総裁が、うん、あの損益分岐点ですよと、うん、ETF のですね、うん、あの日銀の残がものすごい何十兆円もあるわけですから、うん、株で僕が簡単に試算すると16,690円までもし下がっちゃうと、うん、3兆数千億円の赤字なんですよ、
う
ん、
含み損ということになる、
評価損です、
ね、評価損、
ね、これあの売らなきゃ問題ないんですけども、うん、日銀としては、ただ会計のルールの上で日銀法というのがありましてね、うん、引き当て金を計上しないといけないんです、
はい、
損してる分、うん、だから3兆数千億の引き当て金を計上すると、うん、自己資本比率に日銀の自己資本って8兆円ぐらいしかないんですよ。
あ、
それが一気にほぼ半減しちゃう、うん、これって日銀にとっては大変に好ましくない状況なので、うん、3月31日までにはもう何をしてでも上げるんだろうなと、うん、19,500 まで、
うん、
今日ちょうどそのぐらいまで上がったので、うん、日銀は黒田総裁ほっとしてただろうなと、
うん、そうですね、今日の終わりに 19,389 円ということですかね。
これは結構個人投資家日銀のまあ僕はっていうかまあ気にする人がすごくいるんですけど、まあ、実際今日はそのお話をまあいただいて、いやまあこういう理由で結局下がったらまずいんだよというのがまあ分かったのでよかったなというところですかね。
そうですね、はい、奥村さんにはまだまだお話伺っていきますので、延長戦ではあのこの後の注目の銘柄なども披露していただけるということですね。
そうですね、あの、はい、お楽しみは後ほどということ
ですね。そうですね、奥村さんのブログマーケットの魔術師ではさまざまな視点から奥村さんがマーケットを分析しています。こちらもぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
ということであっという間にエンディングとなってしまいました。
2週間ぶりだけど、
そうですね、
忘れずやれた、
あ、なんとか、
なんとか
分かんない終わるまで分かんない、
八木さんに久しぶりですねって僕挨拶しちゃいましたからね。
そうですね、すいませんということで、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオタイムはここで、終わりということなんですが、出演者へのご質問、投資に関するお悩みなど番組ウェブサイト番組宛てメール送信フォームからまだまだ受け付けております。この後、YouTube 動画限定での配信もありますので、はい、コメント欄からもお待ちしております。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和和孝さん、本日のゲストトリオアセットマネジメント代表奥村久志さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。